今日は福岡市博多区天谷町にありますケンジーズドーナツ博多というところに来ております。1階はバーがありまして、でその向かいの建物のですね上にドーナツを作る工房があるんです。今そこのね工房にお邪魔してます。ここで今日はお話を伺っていきます。気になるこの人、ケンジーズドーナツ博多の上杉健二さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。ケンジーズドーナツ、なんかすごく木目調のなんかオーガニックな感じの工房でございますですね。
はいはい、
ここでドーナツ作ってらっしゃるんですか。
毎日手作りで、はい、
1日どのくらい作るんですか。
最近そうですね400個前後作ってますね。
400個前後、
はいはい、
ドーナツの量としては結構多い方なんじゃないですか。
いや
そんなことないですか。
いや全然まだまだ。
あ、はい、そうですか、
はい
です
はい、
今ドーナツ始めては何年ぐらいになるんで
しょう。ちょうど1年経ちました。去年の3月に始めて、今やっと1年ちょっと経ったところですね。はい、
向かいにケンジ屋っていうあの、
はい
ね、
はい、
あのお食事どころがございますけど、
はいはい、
あっちとも何か関係がやっぱりある。
もともと私はそのケンジ屋という居酒屋をやってたんですけど、去年の3月からその新たにドーナツを博多で作りたいなと思って、ここにキッチン構えて、その作ったドーナツはケンジ屋のお店の店頭で販売してるというような形ですね。
なんでまたドーナツを作ろうと思ったんですか。
もともとその前僕はちょっとアメリカにおったんですけど、はい、その時にそのよくドーナツを普通に食べてたんですね。でいろんなスタイルのドーナツがあったんですけど、日本に来るとそのいろんな種類のあれがないな
と。そうですね、はい、もうなんか大型な店舗ばっかりですね、は
い
は
い、
で
それで、またそういうのがあって、でまた自分娘が生まれて、で娘がそのドーナツがよく食べるんですね。
ほう、
でそういうことを見ながら、娘も食べて子供が好きなら自分で作っちゃった方がいいかなっていう形になって、それからいろいろ研究し始めて、それがやっとこさ形になったのが、去年の3月っていうのですね。
開発までは結構時間が
かかりましたね。やり始めて実際5年、5、6年かかりました。
ドーナツの研究に5年。
はい、
なんかすいません、僕本当こういう言い方すると失礼ですけど、はいはい、なんか B 級グルメなイメージがあるからですね。ドーナツが1年もあれば美味しいの作れるんじゃないかと思うんですけど、
いやそういうイメージで、全然 OK なんですけど、でもそのドーナツというのは何ていうかな、本当にいろいろ文献じゃないけど本とか探したんですけど、あのドーナツのレシピ本とかそういうのがなんか情報がないんですよね、世の中でないんで、そのもう手探りでそのどういう工程で作るとかいうのもわからない状態で始めたんで、もう少しずつ少しずつやってやってや挫折してという感じで、でなんだかんだで5年ぐらいかかったっていう。
でもそれはまた上杉さんのすごいこだわりがあるんじゃないですか。
でそれやっぱ自分でやるならその、多少なりともその、油使った料理なんですけど、少しでも健康にいいように、で、卵とか使わずにアレルギーのお子さんでも食べれるような感じでっていうような形です。
実はこだわりがたくさんあるのがですね、
はいはい、
実は商品を買うとついてくる、これは何になるんですかね。
これはやっぱりケンジーズドーナツのポリシー8という
カード。ポリシー8というカード、はい、毎日手作りのドーナツ、揚げ油は米油、
はい
はい、でそして
これですね、石臼挽きの福岡県産小麦粉、これ地元の小麦粉を使いたいなと。
そうですか、ですね、もう輸入物じゃなくてってことですか。
地元の小麦です、
はい、でまたこの
黒糖の黒糖ですね、
はい、で卵を使用しないのは先ほどのアレルギー対策、
はいはい、でこれちょっと今これ問題になってるんですけど、
はい、そのトランス型脂肪酸を多く含むマーガリンやショートニング
は使用しないと。
ああ、
でこれはそのアメリカで心臓病の原因にそのトランス型脂肪酸がなってるんじゃないかっていうようなことで、
はい、
なんか今問題になってるんですよ。で、それはそういうのは使わない方がいいなっていう形で使ってみたいです。
なるほど。そして、使用済み揚げ油をドーナツエコカーの燃料として有効活用、
はい、100% 活用してますね。
これは移動販売用の車の燃料をってことですか。
はい、
はい、ちょっとこれはちょっとかなり深い話になりそうなので、はい、後でまたゆっくり伺うとして、はいはい、まずその多くのこだわりがありますけど、はい、かなりこう九州産の食材にまずこだわって
ます。そうですね、その環境のためにもいいんですけど、その地産地消の考えで地元の食材を使うと要するに輸送費がかからないとかそういうのがあるんで、僕は福岡にいるんで、その、九州全域の食材を使って作りたいなというのがあるんですよ。
でもコストがかなりかかるんじゃないですか。逆になんか国産小麦って高いイメージが。
高いんですよ。高いんです
よ。外国産と比べるとやっぱり 2倍ぐらいするんですか。
当初2倍ぐらいしてたんですけど、最近の小麦の値上げがなんだかんだで、 値上がり率は国産の方が低いんですよね今。あ、そうでもやっぱりちょっと比べると国産の方がちょっと高いですね。
でそんなこだわりの中で出来上がる今メニューってどのくらいあるんですか。
定番でいつもあるやつが7種類と、はい、日替わりで今は 2,3 種類用意してます。
はい、なんと何があるんでしょうか。
定番がですね、定番、はい、いいですかね。定番が、ハニーシュガー、
はい、
オーガニックメープルシナモン、うん、と黒ごまきなこ、甘みザラメと、オーガニックウガンダバニラ、はい、とカシスベリーと、カカオバリーチョコレート。
なんかドーナツの種類っていうかメニューとしては僕あんまり聞いたことないものが多い気がします。
そうなんです。この奄美ザラメとかあの奄美
大 島、
大島から直送で現地 の、 あの食材さんから直送で送ってもらってます。
そうなん
だ。これはなんか優しい甘さで。
そうなんですね、はい、美味しそう。
でこのバニラもこれウガンダ産の、オーガニックのオーガニックのバニラビーンズの黒いつぶつぶあるんですよ。であれがオーガニック使いたかったんで、はい、オーガニックをこう調べるとウガンダ産のやつがいいよみたいなのでこう
出てたので、
すぐ調べて入れるよみたいな感じ。
すごい行動力ですね。でもコスト
かかりますね
ウガンダですもんね。
やっちゃうんですよこれ。
うわー、すごいこだわりですけども、まあ、そんなこだわりの中で、まあ、先ほどの話にちょっと戻りますけども、
はいはい、
びっくりしたのがこの何ですか、はい、ドーナツエコカー、
はい、
これは何なんですか。
そのうち の、 そのドーナツ移動販売用の車の燃料を、ドーナツを揚げた後 の、 あの廃油ですね、
はい、
これを使って今走らせてます。燃料がドーナツのドーナツオイル。
ドーナツオイル、
はい、
これは1年前にこ の、 あのケンジーズドーナツ博多始まりましたけど、はい、その当時からもこれやってるんですか。
いや、始めたのは去年の9月からです。
そうなんですね、はい、それまでは普通の
それまでその廃油をそのいろいろそのもったいないんでいろいろしようと思って、はいはい、石鹸作ったりとかいろんなこう試みはしてたんですけど、石鹸作る結構大変なんで。
ああそっか、廃油って結構どのくらい出るもん。
今3日に、から、1週間で50リッターやってます。
1週間で50リッター。
50リッターやります。
ああ、車満タンぐらいですかね。
それ1ヶ月だと4回満タン。
おお、
それ分の廃油が丸々出て、それ全部石鹸するのもやおいかんですよね。これは
石鹸ってそれ普通に体洗える石鹸、
あの手でも何でも洗える石鹸を今もあるんですけど作ってたんですけど、でこれがそのちょっと大変なんで、いろいろ悩んでたら、あの私の先輩にこう聞いてみたらですね、油を廃油を使って車を走らせてる達人がいるぞと、いうふうに聞いて、でその方と連絡を取って、でそこで熊本の方なんですけど、でその方に来ていただいて、でその方の車にその目の前でですね、うちの、あのこの廃油をうちのドーナツのオイルを、自分の車に入れろって言ってですね、自分で入れたの。
持ってきた車、
持ってきた車に、
ええ、
で入れて、じゃああなたは運転してくださいって言われて、で実際運転したら動いたんですね、問題なく走ったんですね。
ほう、
じゃあそれを自分で体験したんで、じゃあ僕はもう車買いますよ、移動用の車買いますよっていう形で車をその移動販売用で購入して、
そう
でも購入した時点も瞬間からうちのオイルを突っ込んで、
それって僕あのちょっと調べたところ、なんかそういうの倍あのSVO とか言うんですよね、ストレートベジタブルオイルですよね。これもじゃあ最近の技術なんですかね。
なんだと思う。今呼び方がいろいろあってですね、ストレートベジタブルオイルって言い方と、あと何だろう、ウェイト、なんかよくなんかなんとか W なんとかオイルっていう言い方があって、それは使用済み油の燃料してるっていう意味らしいんですね、ストレートベジタブルオイルって新品の油も含んでるんで、これは僕らやってることとちょっと違うんだよ。あくまでも廃油を使うとその呼び方また変わるっていうような形で聞いたんですよ。なんかいろいろ呼び方があってちょっと、
いろいろあるんですね。いやでもそうやってあのどんな油でも使えるんですか、
はい、植物性の廃油であれば、それがきれいに越した状態であれば、ディーゼルエンジンの車だったらほぼ動くんじゃないか。ただまだ今あのやってるその段階がその結構10年前ぐらいの中古車のエンジンでやってるんで、そのエンジンにその特性がその合ってるのかもしれないし、最新式 の、 そのディーゼルエンジンに合うかどうかっていうのはちょっと試してないと分からないんですけど、まあ10年前ぐらいのディーゼルエンジンでは今問題なく僕は走ってます。
ということは、まあ、油をよく使 う、 人たち、例えば天ぷら屋さんとか、
はい、全然普通に行けると思うんですよ。
そうですか。で一般の食堂とかは、はいはい、 いまいち
だ。いやでもその要するに1ヶ月ぐらいその油溜めとったら結構なるようになる
じ
ゃん。それを寝るに近づく
全然なんか
家庭でも隣近所でみんなで集めてとかいうになると全然使えると思います。
実際その車というのはおいくらぐらいで買ってそこの改造費ってどのくらいかかるもんなんですか。
その車買ったのは100万の、10年落ちの、ハイエース、
はいはい、
高いか安いかよくわからない
ですけど微妙ですね。
でそのハイエースで変えたところっていうのはその、燃料タンクが、
はい、
その中古で古いやつはよくその内側がその錆びてるらしいんですよね、
はい、
でその錆びることでその錆びた破片とかゴミがそこに沈んで、でそこに食用油を入れると、はい、その粘度が高いんでその、はい、ゴミを巻き上げて、
はい、
でそれがあの燃料機材に詰まって、で壊れるとかいうようなことがあるんで、その燃料タンクは新しいのに一応変えて、はい、であと変えたのは燃料フィルターという一個もう何千円ぐらいのやつを変えたんです。燃料フィルター変えたっていうのはその、純正のフィルターの、その目っていうかその、
はい、
このフィルターの何て言う
かな、ね、
コスタメのそのフィルターの 目があるじゃないですか、で目がその今純正のやつよりも粗いやつに粗いやつに変えるのはその粘度が高い油をスムーズに通すために粗いやつに変えたっていうだけ。だからあんまりお金かかってない、
全然かかってないじゃないですかね。そういう意味で言うと、じゃあもう燃料タンクが錆びてなかったらタンク変えなくていいわけ
です
ね。
新車で買った
フィルターをちょっと粗めにするだけでいいですか。じゃあその前にそのこす作業、
はいはい、
廃油ですね、こす、はい、作業、
これが大事なんです
よ。これ
が大事
どういう風にやるんですか。
僕はそのフライヤーから、その
フライヤーというのは
あの油をそのドーナツ揚げるあの揚げ
機みたいな、揚げ機、
揚げ機があるんですよ。フライヤーって巨大な鍋みたいなやつ、はい、でそれをでドーナツ揚げた油をそのフライヤー用の腰ポンプがあるんですよ、はい、それペーパーフィルターを通してその油をこすやつなんですけど、うん、それに一回こしてで、一回溜めてでそれで温度が下がったところで別のフィルターをもう1回そこに通してやるとき2回こしてます、
ね、2回こす、はいはい、あでも2回こすだけでいいんだったらそんなに、
まあ、うち の, その場合は何かドーナツしか揚げてないんでですね、あんまり不純物の量が例えばあの居酒屋さんとかでお魚とかお肉とかいろいろ揚げるじゃないですか、でその油と比べると全然綺麗なんですよね、ドーナツしか揚げてないんで、だから2回ぐらいでいいんです。これはその、熊本の先輩は何回も、その、もうものすごく汚い映像集めてきてるんですよね。
なるほどですね。
それをかなりの気を使ってこしてるみたいな。
え、こし機のその設備はどのくらいかかりましたか。
こし機の設備は2000円ですけど
安い
で、その、あの、ね、厨房 の, そのマシンはあの、まあ、キッチンで使うんで、これはもともとあったから
ですね。
でそのあともう一回こすためのフィルターっていうのは、
今ちょっと私たち座ってる椅子の後ろにドラム缶があるんですけども、 あれもじゃあ、あれが第2の腰式と。
そう、あれが第2の腰式、腰掃除です。
腰掃除で、タンクとかに入れるときはもう自分で、
自分ではもうあの持ち上げて、
持ち上げて
で、
それで9月から走り始めて、はい、今まで故障はない、
故障はないんですけど、その、はい、冬場、温度が下がったときにその燃料が硬くなってスムーズにあのエンジンの方に行かなくなるんで、回転数が上がらないとかいう問題は多々あるんですけど、まあ走らないわけじゃないから
ですね。揚げそのオイル入れるじゃないですか、
はい、
そのまんまで行くんですか。例えば温度が下がったら粘度が上がって供給しにくくなるんで、ちょっと温めてやるとかいう作業も必要なんですか。
温めている人たちもいます。燃料タンクにあのなんか何ですか、暖かくなる
ヒーターみたいな
のをつけてやってる人たちもいますけど、僕はもうめんどくさいんでもうそのまんまです。
冬どうだったんですか。
冬は3000回転ぐらいまでは問題なく上がるんですけど、3000回転以上上がらないですね。そのエンジン回るけど燃料がいかないというような感じなんです。だから問題かなと思ったけども、3000回転まで上がると街中走る分には全然問題ないです。
ないと逆にゆっくり運転してて
全然
安全運転であると。
逆にその運転もエコでいい
じゃないか。
冬場は それがちょっと問題ありますけ
ど、
もう今は春になってから温度上がるともうそうなんですよ。
ということはあの出てくる排ガスもすごくエコなんですよ、ね。
いやですね、これ
どうなんですか。
排気ガスは普通に出るんですよね。
あ、普通に出る
んですね。普通にあの煙がボーンって出て、多分二酸化炭素ももちろん燃焼してるんで出てるんですけ ど、その植物油のそのを燃料していいところが、はい、いいところというか、これが カーボンニュートラルというなんか言い方があって、はい、要するに植物油の場合は それが油になるまでに植物たち一回こう世の中にこう生えてくるわけです。
なるほどなるほど。
でも植物たちが二酸化炭素を吸うわけですよ、こいつら。二酸化炭素って世の中の二酸化炭素減るわけじゃないですか。減ってこいつら勝手に油になって、でここで燃焼して二酸化炭素をまた吐き出すんですけど、これ結局この世の中にある量は変わらないわけです。
なるほど。
それが植物油が燃えても問題ないですよっていうふうなところなんじゃないかと。
それがまあバイオエタノールもそういう考え方に
じゃないですかね。
なるほどですね。
これはその地中燃料ですか、うん、あの石油燃料だから地中からこうわざわざ引っ張り出してきて、それを燃やすことで空気中になかった二酸化炭素が増えていくわけじゃないですか。だその辺が問題ないエコなじゃないかと。まず第一にそのゴミが今まで捨てたゴミがこう無駄なく使えてるっていうところがやっぱ一番もったいない意識がこう違うんですね。
でもなかなかまあ、そう分かっててもその設備だとか100万円最初に、ね、初期投資かかるし、うん、本当に走るのかなとかいろいろ戸惑うこともあると思うんですよ。よく踏み出しましたよね、ケンジさんですね。
結構思い切りましたよね、
あ
最初に油入れてドキドキして、
どうですかその車で走ってお客さんの反応とか。
いや意外と止まってる時に言われたりします。
やっぱ書いてるんですよね。
書いてます、一緒に止まってる、これ本当に動いてるのとかいう形で
匂いとかはドーナツの匂い。
いやもうあの厨房でフライパンをこう火でこう熱するじゃないですか、だから白い煙で出るんですよ、はい、ああいう匂いがします。
お
フライパンを焼いたような匂いですよ。だから軽油が燃えた匂いとは全然違う。
全然違うですね、
はい、
なるほど。じゃあそんなやってきて、まあ、今のところは、まあ、トラブルもないと、は
い、
全回転
ないですね、はい、
ああなるほど。じゃあぜひ皆さんもねやれるチャンスがあるならやっていけばいいかなと思うんですけど、はい、ケンジさんはそうやってね、このエコカーもそうですけど、実は売り上げの一部もですね、
1% for the planet、
1% for the planet、 こういったこれはどういった活動になる
か。これはその、ケンジドーナツの、売り上げですね、売上の、はい、純売上の 1% を環境保護団体に、寄付しますよっていう、
は
あ、いうなんですか、同盟みたいなのがあるんですよね、それに一応違うメンバーとして入ってますよと。だから皆さんがこう買っていただいたドーナツ、例えば200円のドーナツ買うじゃないですか、
はいはい、
その 1% はなんと2円が皆さん買ったと同時に環境保護団体に寄付されてるという。
うわ、それは買う方も嬉しいですね。でもケンジさんの懐はちょっと寒くなる。
いや売上から1%結構痛い
んです。痛いですよね。1パーでかいですよ。
結構だから結構痛いんですよ、本当に。本当に気合入れてやってるんですよ。
そうそうなんですね。
本当に気合入れて。
これはもうそう、いややるけどさ。
そうなんですよ。ちょっと気合入れないです。
そうです。
これ気合の僕の気合の証がここに。
そしてまた配達方法もさっきのエコカーだけじゃなくて、
はい、
自転車ですよね。
はい。はい、
なんか全部一貫してなんかすごく
そうなんです、
なんか環境への思いがすごく熱くて、それが行動に出てる気がするんですけど、なぜそんなことをするんですかって僕なんかアンチじゃないですよ、アンチじゃないんですけど、いや奇特な人だなっていうか、すいません言い方悪いんですけど、いやなかなかできないじゃないですか。何か思いがあるんですか。
その僕趣味で自転車やってるんですよね、
はい、
でマウンテンバイク
で、マウンテンバイク、
はい、よく山行ったりとかこう、あちこち行ったりするんですけど、
はい、
その山の中でその昔と山が違う、汚れてるぜとか、
はい、
こう水がなんか山がこう乾いてるような感じなんですよ。でそういうその色の昔と比べてちょっと自然が変わってきたっていうのがやっぱその今環境問題って言われてる、そういうのがやっぱ一因としてあるんじゃないかっていうふうに思うんですよ、
はい、
で自分がその素敵な、ね、山とかで海とかで遊ぼうと思ったらそういう自然がある方がいいじゃないですか、
はい、
ということが最初のきっかけで、遊ぶこうスペースをそのままキープしたい。
いやでもなかなかですよ。自分も自然で遊ぶの好きなんですけど、好きだよと、守らなくちゃいけないの分かるけど、身銭を削って自分のもう少ない時間を削ってまでそこに当てようっていう思えるっていうところはですね、すごいというか、なんか特別な何かあるのかなと思って。
いやそんな特別なのはないですね。
そうですか。
でまずそのなんか何ていうかな、できる一番できるところって言ったら、僕うちの場合はドーナツを作った結果その廃油が出ちゃった、でも廃油もったいないからどうにかしたいってなった時にこの車の燃料車でいいじゃんっていうふうな、なっていったんで、その、まあ、結果こうそういうふうになって
きて、
じゃあもうそれでそれ行こう。
じゃあ逆にエコカーの存在があったからより
よりそっちに行きましたね。
この 1% のプラネットにやろうかと。
そうなん
です。へ
ー、石鹸だけだったら多分あんまり
そこまで
そっちには行ってなかったみたい
な、ね、
ところが車がこのゴミが動いたっていう、この結構感動じゃないですか、
はいはいはい、
でもそっちからやっぱだんだんだんだんそこらちょっとやれるとかそのやってたらいいなっていう気になりました。
なるほどですね。一つのきっかけで、はい、でもすごくいろんな方にそのですね情報と、はいはいはい、そのなんていうの実体験が、ね、勇気を与えますし、
そういろんな出会いがまたそういうふうなチャンスからねできてですね。
なるほどですね。今後は何かこうしていこうとか、なんか堅実ドーナツ、
堅実ドーナツは今度はこれこれ言っていいですかね。
どうぞどうぞ。
5月の、はい、連休明けですね、連休明けて堅実ドーナツの今度お店をちゃんと作るんで、作っちゃうんです
。あ、今は移動販売が中心 とあと店先、
キッチン店だけで売ってるんですけど、今度ドーナツのお店を、博多駅前4丁目の方に作るんで、
そうなん
です
。
宣伝になっちゃいます
よ。いやいやもう全然
よろしくお願いします。
詳しい場所はどこですか？4丁目の
駅前4丁目ですね、はい、線路沿いの
あの専門学校とかある方、
あの近く、あの辺りです。
なるほどですね、はいはい、ぜひそちらも、
でそこで売り上げが上がるとまた何パーセントの、
そうですね、大雑把に
寄付額も増えちゃうという
増えてしまうという残念ながらなるほどですね、ぜひこちらのお店もですね遊びに来ていただきたいと思いますが、場所がですね、国体道路から、串田神社の方に入っていただいて、そしてあの霊泉公園と串田神社の間の通りをですね大白通り方面に入っていただくと賢治屋さんがあります、はい、そこで、はい、まず、はい、こちらのドーナツ買えますので、はい、買っていただくと地球のためになるぞと。であとね、街中でエコカー、賢治ズドーナツエコカーですかね、は
い、
見かけた時は
よろしくお願いします。
本当に今後ともなんかいろいろ情報発信していただいてチェックしておきますので、
はい、よろしくお願いします、
はい、ということで今日のお話は堅実ドーナツ博多の上杉堅実さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。